ありがとう。作家の本田健です。今ロサンゼルスの郊外にあるこういうビーチでですね、ビーチサイドのホテルでゆっくりしてますが、ここね、朝早くて誰もいないので、このねプールサイドのこういう風なこうベッドがありまして、でここでみんなゆっくりくつろぐんですけど、ここでですね誰もいないので、ちょっとこれを借りて、お話をしていきたいと思います。さあ、こういうね海外でそのリラックスしている、バージョン、どうかなと思いますね。これだけ見たらなんか普通のなんか8畳の部屋みたいな感じだけど、まあいいか、まあ、こういうのも面白いでしょ。ちょっと気分を変えていきたいと思います。今日はですね、50代からお金持ちになれる、人の特徴5選という話をしたいと思います。では50代からお金持ちになれる人の特徴5選いきたいと思います。さあ、50代からなれる人、ってことは40代まではなってなかったってことなので、じゃあそれはどういう人なのかっていうことを想像すると、そのコツコツね自分の分野をやってきた人だと思うんですね。なので最初の特徴、自分の専門分野をコツコツ極めてきた人、派手な感じのことは一切やってなかったかもしれませんけれども、例えば自分のクリーニング屋さんをね20年やってきたとか、あるいはコーチングをやってきたとか、あるいは自分のお店をコツコツやってきた人たちがようやくうまくいく、こういうふうなのがこの50代でうまくいく人の特徴に一番目に来るんじゃないかなと思います。これをね、なんか専門分野っていうと、なんかその弁護士とかお医者さんとか設計士とかなれっていうふうに思うと思うんですけど、そういうことじゃないんですよ。どちらかというと、他の人にはできない分野に卓越するってことですよね。クリーニング屋さんであれば、どんなシミでも抜いてみせるとか、そういうようなとこっていうのは、僕の近所にもあるんですけども、日本中から箱が届くんですよ。そして、そのふっと見たら、なんかすごい高そうなシャツ、これお願いしますとかって。で、聞いてみたらお得意さんで、で、その何枚か入ってるんですよ。で、その辺のディスカウントストアで買ったらね、シャツなんて多分まあ今1000円か2000円かで売ってると思うんですけど、そのクリーニング代に1000円かけるってことは、あるいは2000円かけるってことは、もともとのシャツが仕立てで当然2万円とかそんなシャツなんでしょうね。で、そういう風な感じのシャツだから、宅急便で送ってきても、そうやって、こうクリーニングしてほしいという需要があるわけです。で、普通のクリーニング屋さんだったら、もうどんどん今、シャツのクリーニング屋さん、値段っていうのは、昔500円ぐらいしたような覚えがあるんですけど、400円、300円、今180円とか170円とかってお店もありますよね。シャツを着る人が少なくなって、ピンチですって話をした、聞いたことがありますけど、まあでも、そういうふうな業界でも専門分野、染み抜きとか、そういうのがある人は強いと思います。それは同じように、例えば、外食産業でこういうふうな名物の、そのこの店で来たら必ずこれを食べなさいっていうようなステーキがあるとか、あるいはスープがあるとか、デザートとかね、そういう分野でも何かこう一品、もう多くの人たちが知っている、何千人何万人の人たちが知っているような、そういうものがある、そういう人はですねうまくいくと思います。さあ、そして2番目、お客さん、ファンが一定数いる。これはね、考えてみたら当たり前の話なんですけど、別に50代にかかわらず一定数の人たちのファンがいる。このファンっていうのは、お店っていうわけではなくて、あなたのことを大好き、そしてあなたが何をやってもいいから応援したいとか思うような人たち、こういった人たちが一定数いるかどうか、これはねとっても大きなポイントだと思います。で、そのファンの人たちが100人なのか1000人なのか1万人なのかで、あなたの経済の桁が1個ずつ上がっていくっていうことですね。なので、例えば浜松でお店やってたとしたら、浜松の人しか来ない、まあ、歯医者さんでもね、でも東京からも来る、大阪からも来る、そして北海道とか沖縄からも来るとしたら、あなたの収入っていうのはそれに応じてくると思います。で、もし海外からもお客さんが来るようになってたとしたら、桁が1個上がってるんじゃないかと思います。では3番目、人をワクワクさせる才能がある、ということですね。人をワクワクさせる才能というのは、例えば自分の料理とか、自分のそのお話とか、自分の書いたものとか、そういったものをワクワクさせるってことですね。今この YouTube とかこういうので聞いていただけるってことは、僕の話、まあ大した話してないんですけど、まあそれでいいなと思ってくださる、そういった人たちがいるかってことですよね。僕は有料でも講演会とかやってるんですけど、それにね、5000円とか1万円とか払ってくださるってことは、まあそれなりに価値を見てくださってると思うんですけど、 そういう形でその自分がやってることに対して、いいなと思ってくれたり、あるいは面白そうと思ったり、その人がお店をやるんだったら、あるいは例えば出張で来てくれるなら、あるいは新刊とか新曲が出るんだったら、ぜひ聞いてみたい、味わってみたい、そういうふうに思わせるものがある人っていうのを必ず成功していくと思います。そして4番目、これが一番大切な分かもしれませんが、あなたの才能を上手にパッケージ化できるかってことですね。才能をパッケージ化させるっていうのはどういうことかというと、例えば人の話を聞くのが上手な人っているんですよ。けれどもこれがね、ちゃんとしたパッケージになってないと、お金に換えることができません。それは具体的にどういうことかというと、例えば人の話を聞きます、で友達からね電話がかかってくる、これだけだとねお金にならないんですよ。僕のメンターでもう亡くなって長いんですけど、そのライムさんっていう星占い、ね、の先生がおりまして、で彼女がね高校時代から、電話がつながらないっていうので有名だったんですよ。でその8時ぐらいから11時ぐらいまでずっとそのなんかつながらなくて、あまりにも友達が電話かかってくるので、そのこの電話はかかりにくい状態になっておりますってアナウンスが流れるぐらい電話が殺到したっていう伝説をお持ちの人なんですよね。で彼女はもう恋愛の話とかそういうのを聞くのがその大好きで、そしてだからもうめちゃくちゃ友達とか友達の友達とか友達とかおばさんとかね、そんな人たちが電話してきたそうです。でそのだけだと話をよく聞いてくれる人じゃないですか。これだとお金にならないんです。けれどもそれを上手にその1時間いくらのその先生術のセッションっていうふうにパッケージすることで、それが仕事として成り立つってことですよね。なのであなたがいろんなことを知ってたとしても、料理が上手だとしても、友達がご飯食べに来てそして振る舞ってるだけだったら材料費も全部自分持ちじゃないですか。けれども例えばどっかのレストランを借りて、その晩だけワンナイトディナーウィズケンホンダみたいな形で、ケンホンダさんが、その晩だけやりますとかっていうのが、まあ、僕の料理じゃ来ないと思うけど、まあ、例えばそういうふうなお料理が得意な人はそういうこともできますよね。そうやってパッケージしていく、これがすごく大切な才能になってきます。で、これができるようになると初めてあなたの才能っていうのがお金に変わるので、ぜひね、そういったことも考えてみてください。さあ、そして5番目、自分のエネルギーを上手にコントロールできるかどうか。これはね、50代に入ってからとっても大切です。なぜかというと、50代で鬱になってしまったりとか気力がなくなる人たちっているんですよね。残念ながら長く生きてくるとちょっとエネルギーがなくなったりとか落ち込んでしまったりとかする人たちでもたくさんいます。そういうところから考えると、ずっとエネルギーをある程度の高さに保っておくこと、こうイエーイってハイテンションじゃなくてね、ずっとその、例えば僕だったらこういうの朝早く起きてビデオ撮りたいなっていう、これね、気力がないとできないんですよね。別にこれを僕仕事にしてるわけじゃないし、でもね、僕の中では、見てください、例えばこんな形のすごい美しい感じのプールサイドにいて、まあ、今日は一人でいるので、そういう時に、あ、 YouTube ご覧になってる皆さんにシェアしたいなっていうふうに思った時に、まあ、僕としてはありがたいわけですよ。こういうちょっとした隙間時間でこういうことをやって何万人の人たちにね喜んでもらえるっていうのは、ものすごい深い魂の喜びなわけですけど、でそういうふうなことがあるから次のこともできるんですよね。静かに本書いたり、この後僕ちょっと一人で本書こうと思ってるんですけど、飛行場に行くまでにちょっと1時間ぐらい時間があるので原稿を書こうと思ってるんですね。でも原稿を書くだけだったらちょっとつまらなかったりするわけです。だからこういうちょっとしたおしゃべりの時間みたいなものもあると、とっても僕の人生がウキウキするというか、ワクワクするというか、そういうことなんですね。でそうやって自分のエネルギーを上手にコントロールできないと、50代から、幸せにうまく花開かせることは難しいと思います。そういう意味で、自分が本当にワクワクすること、情熱的にやること、これをずっと感情的にも、うまく続けられる人が50代からお金持ちになると思います。さっきずっと話した話っていうのは、別に50代からっていうわけでもなく、20代でも30代でも40代でも大事だと思います。なので50代の皆さん、60代の皆さんはもう一回これを見ていただいて、そうかって、自分がお金持ちじゃないのは才能をパッケージ化できないことなんだっていうことに気がついていただけたら嬉しいです。まあ、この才能をパッケージ化することに関してはね、またそのセミナーとかもやってますし、 YouTube もまた公開したいと思います。まあ、皆さんがこれもっと聞きたいというのがありましたら、コメント欄に書いてください。 そしてその、あなたなりにこれはすごく面白かったなと思うのがあったらコメント欄にここは良かったよとかビーチサイドありがとうとかそのこと書いてくれたらもう一回やっちゃおうかなっていう気持ちになります。まあ、そういう意味で良、かった方はぜひコメントに書いていただけたら嬉しいです。というわけで、これから日本に帰ります。日本に帰ってもね楽しいことがいっぱいあるので、早く帰りたいって気持ちと、まあ、せっかくこういう素晴らしい環境があるからでここでねちょっとゆっくり原稿を書きたいっていうのに今ねちょっと揺れてるところです。でもねその前にちょっと YouTube 一本撮ってみようと思いました。これでねその今、スタッフがいるわけじゃないので自分でそのライティングとか調節でこれちょっと暗い目だと思うんですけど、そういったことをね今これからいろいろ練習していきたいと思いますので温かく見守ってください。このなんか海外編が良かったよって方は海外編楽しんでますとか書いていただけたらよしもう一回やっちゃおうっていうふうになります。というかねなんかこれつまらなかったって言われたらちょっとしょんぼりしますけど、ぜひ温かい気持ちをコメントに書いてください。ありがとうありがとうありがとう、アメリカロサンゼルス郊外のマリーナ・デル・レイからでした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども YouTube の中ではなかなか話しにくいことそしてもう少しディープなこと最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけどそれをどうやってうまく引きつけたりそしてどうやって気持ちよく流すのかそんな話から株式投資の話未来予測の話そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのかそんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方もう少し学んでみたいもう少し深く知りたいそういう方はこの概要欄にて見てください。